は、B ボールミューズ投げです。はい、今回はですね、私一人なんですけども、シーズンがもうすぐ始まるということですね。現在、ロサンゼルス、私がいるロサンゼルスでは日曜日の午後なんですけども、明日月曜日にメディアデーをやるチームが多分多いかと思うんですけども、あと OKC とあとペリカンズとかは金曜日にメディアデーを済ませたそうなんですけども、月曜日はいよいよ他のチームも、やるところが多くて、で、来週からトレーニングキャンプが始まるわけなんですけども、やっとそこで、各チームのいろいろ現在のというか、今季に向けてのいろんな情報とかが一気に増えるかと思うんですけども、その前にオフシーズンということでいろいろ質問を募集して、NBA だったりそれ以外のことについてちょっとおしゃべりしようかなと思って、質問を募集したところいくつかいただいたので答えていこうかと思います。質問送ってくださった方本当にありがとうございました。では早速行ってみたいと思います。1つ目というかツイートなんですけど、ケントさん、いつもありがとうございます。久しぶりです。質問です。1、レイカーズの新ヘッドの現地での評価はどうですか？若いチームをまとめられそうですかね？ 2. 彼女を投げさんみたいに NBA を好きになってもらいたいのですが、どうしたらいいですかね？やっぱりイケメンから攻めた方がいいですか？笑いということで。1.レイカーズの新ヘッドコーチの現地での評価はどうですかということなんですけど、多分ご存知の方も多いようにレイカーズはですね、この夏に、ウォリアーズの方でアシスタントコーチを2年務めたルーク・ウォルトンをヘッドコーチに迎えることになってですね、で早速結構ウォリアーズがまだプレーオフ中にその話が決まって、でプレーオフ中だからっていうことでその間はまだウォリアーズにいたんですけども、ルークはファイナルが終わって翌日にですね、車で運転してロサンゼルスまで来てですね、でそれ以来ほとんど休みなしで、働いてるっていうような話を聞くんですけども、働いてるっていうか、常にそのオフィスに行って、でその練習施設とかにも行って、で若い選手が多いわけなんですけども、レイカーズは。でそこで結構本当にそのレイカーズの選手たちもオフシーズンが始まったのは、プレーオフ行かなかったんで、もう結構前に始まってるんですけども、もう翌週ぐらいからは結構トレーニングしたりとかしてたみたいで、割と本当に夏中ずっと、ディアンジェロ・ラッセルとかクラークソン、ラリー・ナンス・ジュニア、ジュリアス・ランドル、アンソニー・ブラウンなどなど、ドラフトされてからは、イングラムと、ズバッチがそこに加わって、ズバッツがそこに加わって、割と本当に夏中ずっと毎朝、練習来てやってたみたいなんですけど、だからちょうど、そこに、それもあってなんか、それがなくても多分コーチ1年目だからやることいっぱいあると思うんですけども、その選手、若手の選手がもう来ているんで、一緒に練習に参加したり試合っていうかスクリーメージみたいなやったりとか もう実際に中入ってやってるみたいで、ルーク・ウォルトンも。で、まあ、それがあの今までのバイロンのコーチングとは全く違うっていうことで、あのそこから結構なんだろう、 若手の信頼を勝ち取ってるっていう感じがしますね。もう直接、 あとタリック・ブラックとかも来てるんですね。あのでそうですね、あのとにかくあの彼らとのコミュニケーションを本当に、大事にして、信頼されてやっていこうっていう風なあの意気込みを感じますね、ルークには。で特に、まあ、ディアンジェロ・ラッセルについては、あの、まあ、練習中とかもあの、まあ、まだトレーニングキャップ始まってはないわけですけども、だからそういう意味で本当にあの、まあ、若いチームだからまだまだこれからだと思うけど、あの本当にトレーニングキャンプ入るもうはるか前から割と一緒に、一緒に過ごしてるし、練習したりしてるので、それは本当にいいんじゃないかなって、期待してます。うん、そうで特にディアンジェロ・ラッセルに、彼がリーダーなんだから、彼がディアンジェロが、指示してるときはみんな聞くようにみたいな感じで言ってくれたりとかして、で、まあ、多分本当に何だろう、人と あのコミュニケーションがすごい上手いんじゃないかなって、自然と、うん、なんか別にすごい、まあ、努力っていうかいろいろ考えてはいると思うんですけど、本当に人柄がそういう人柄なんだっていうのをよく聞きますし、あのルークがね、なのでまあいろいろ問題もあったりして、で結構周りからも批判されてたディアンジェロのイメージをシーズン始まる前からこう変えようとしてるのかどうか分かんないですけど、まあ変えてきてるっていう、もうこのチームのリーダーなんですっていう感じで推してるっていうのも、ディアンジェロの扱いをうまく、なんだろう、理解してやってるなっていう感じはしますね。うん、だからそういうところに耳を澄ませてできるあのコーチっていうのは、なんだろう、その若い選手をまとめる上では本当にすごい重要だなっていうふうに思います。うん、なのでとても期待します。で、まあ現地の評価も高いですね。うん、まあ実際に試合見ないと分かんないけど、そのオフシーズンでやってるそのコミュニケーションの取り方とかそういうのを含めて割と期待するっていう声が多いですね。はい。で質問の2つ目の、彼女を投げさんみたいに NBA 好きになってもらいたいんですが、どうしたらいいですかね。やっぱりイケメンから攻めた方がいいですかっていうことなんですけど、別にイケメンから攻めなくてもいいんじゃないかなって思うんですよね。なんかその女性に NBA を進めたりするのに、どうしてもイケメンから進めようっていう動きが割と多いっていうとあれですけど、そこから行った方がいいのかなっていうのは割とツイッターとかでも見かけたりするんですけど、そんなんか別に結局 NBA を好きになって見てる女性の人を見てると、別に何だろう、こう好きになった選手がイケメンとは全然限ってない気もするし、まあ、そう言っちゃ失礼かもしれないですけど。だし、なんだろう、そんなにこだわってないと思うんですよね、女の人って顔がどうっていうの。意外と男の人の方が女の子が可愛いかどうかっていうのは気にしてると思うんですけど、女の人ってそんなにないと思うんですよね。だから別にプレイしててかっこいいのって、そのイケメン、その人が顔がイケメンかどうかっていうのは関係ないと思うし、なんだろうな、私もまあ、ついてたから一緒に見始めてっていう感じで、 そしたらどんどんハマってったので、まあ、なるべく見る機会を増やすっていうのが、好きになってから見るっていうよりも、まあ、別にそんなに好きとかじゃなくても、流しとくとか よっぽどなんか嫌がられて、もうそんなの消してどっか行こうよみたいな感じだったら別ですけど、タイミングを見計らって、ちょっとこう一緒にちょっと見てみるとか、試合まるまる一緒に見るってなると長いかもしれないから、なんだろう、ちょっとだけ見るとか、何ですかね、目にする機会を増やせば、なんかやっぱ気になってくる選手って出てくると思うし、で、なんだろう、そうなってくると、イケメンかどうかっていうよりも、その選手のこう面白い、なんだろう、話っていうかエピソードみたいなのとかがあったりするといいかもしれないですね。そういう方がなんか、あ、この選手ってこういう人なんだみたいな、なんかここですっごいなんか激しいダンクをしたけど、実はもう愛犬にメロメロでみたいな、よくわかんないですけど、なんかそういうなんかギャップとか あとそういう、なんだろう、人となりがちょっとこう分かるような情報を混ぜながら、一緒に見るっていうのはいいんじゃないかと思いますね。なんか戦術とか言っても分かんないし、戦術までいかなくても、その試合のこと、まあ、ルールとか細かいこと聞かれたら、それはもちろんあれですけど、その人が分かるっていうのは、本当に私にとっても、NBA をより好きになるきっかけになったので、まあ、ツイッターとかで結構いろいろ、そういう情報あると思うので、何かそういうエピソードを交えて話してみてはいかがでしょうか、という感じですかね。いつもありがとうございます。お次は TS7 さん。いつも楽しく拝聴させていただいてます。ありがとうございます。2つ質問あります。回答くされば幸いです。1、ナゲさんの思うレイカーズの今シーズンの注目は？と、2、B リーグが開幕しましたが、日本、特に男子が東京五輪に向けてやるべきことを、ナゲさん的な視点から教えてください。ですね、まあ、レイカーズについてはさっき少し言ったんですけども、注目は、そうですね、やっぱりディアンジェロなんじゃないかなと思いますね。なんかいろいろ記事読んだりポッドキャストとか聞いてても、やっぱり今年はディアンジェロがどう飛躍するかにかかってるみたいな、まあ、かかってるっていうか、まあ彼は結構いい、シーズンを過ごすことができるんじゃないかみたいなのを結構聞くので、ちょっと期待してますね、それは。なので、ディアンジェロがそのルークの下でどんな活躍をして、まあ去年からの成長を見せるのかっていうのと、まあ、あとはまあルーキーですよね、イングラムとズバッツはそこまで出れないと思うんですけども、まあ、D リーグの、レイカーズの D リーグ、チームのディフェンダーズに送られることもあると思うんですけど、シーズン中に。なので、それもちょっとできたら見に行きたいなって思ってるんです。行ったことないんですけど、それもちょっと行きたいなって思ってて。じゃないと多分普通に試合ではそんなに、レイカーズの試合ではそんなにズバッツは出れないと思うんで、わかんないですけど。あと、イングラムも、まあ、ベンチからっていうことらしいんですけども、まあでも、それでも多分、なんだろう、まあ後半、シーズン後半とかは、もうちょっとプレーするだろうし、その辺ですかね。まあ、とにかく若い選手の、まあ、ルーキーの具合と、まあ、2年目3年目の選手のこう 変化っていうか進化を楽しみたいなと思ってますね、うん、まあ、あとルークがどんな感じなのかっていうのはありますけども、でもそんなに心配はしてないですね、はい、まあでもなんだろう、そんなにすごい試合数勝てるとは思ってないんですけども、なんだろう、今までと、まあ、今までそのコービーがいたからっていうのもあるんですけど、それとやっぱ違ってみんななんか似たような年齢の選手が多いので、そこが仲良しなので、その辺もちょっと楽しみですね、うん、チームで仲良しみたいなやつがあんまりなかったので、その辺もちょっと注目していきたいですね、はい、オフコートの、はい、B リーグについてなんですけど、 B リーグ本当に開幕して、で週末にかけて試合がいっぱいあって、でツイッターでも割と本当に見に行ってる方が多かったので、開幕戦もそうですけど、それ以降も結構あちこち試合に行ってる方が多くて、なんか盛り上がってるなっていう雰囲気がしたんですけども、そうですね、日本特に男子が東京五輪に向けてやるべきことっていうのは、まあ、私本当に正直日本のバスケを見たことがないので、女子はオリンピックで何試合か見ましたけども、男子を本当に見たことないので何とも言えないですね、何をやるべきなのかっていうのは本当に何なんですかね、だからそれを私も知りたいですね、それは、うん、いろんなこう意見が上がってるので、そういうのを見るたびに、ああそうなんだみたいな感じで、こっちの方が勉強になってるっていう感じなんですけど、そうですね、だからまあやるべきことについては本当に何も言えないんですけども、まあその B リーグがどんどん盛り上がっていって、あとなんだろう、そのツイッターでも誰かが言ってたの見たんですけども、NBA 以外の海外リーグとかに、出ていく選手が、まあ、今いるのかは知らないですけど、日本人の方で、まあ、そういう感じでも増えていくといいんじゃないかなっていう感じがしますね。なんだろう、その B リーグはとりあえずそのなんだろう、FIBA の方に合わせていってるな、ボールと使うボールとかも、あとルールもそうなのかな、わかんないですけど、細かいことFIBA に合わせてるっていう感じっぽいので、その NBA に寄せるっていうよりは、なのでそういう意味でもなんだろう、そのヨーロッパだったりどうなんですかね、中国リーグとかもありだったりするのかなと思うんですけど、そうですね、アメリカ以外のリーグに進出していけたらなって思いますね。まあもちろん NBA にも挑戦してほしいですけども、そうですね、うん、まあでもそういう感じどうですかね、だから世界がどんな感じなのかっていう、世界にと比べて日本が今どういう状況なのかっていうのをがより分かるんじゃないかなって思いますね。そうやって他のリーグに、まあ B リーグが開幕したばっかりで他のリーグに行けっていうのはちょっとあれなんですけども、まあ別に行かない選手の方が多いと思うので、はい、でも B リーグは B リーグですごい盛り上がっている感じがするので、このままどんどんファンも増えるといいなと思って見守っています。ですね、次、はい、次はですね、定石ミッキーさん、 ありがとうございます。会いたい選手、抱かれたい選手、一緒に暮らしたい選手をそれぞれ教えてください。ですね、会いたい選手はコービーですね。これは間違いなく、まあでも会ったらもうなんかどうしようってこう想像するだけどうしようみたいになっちゃうんですけど、コービーは会いたいですね。でもコービーに抱かれたいかっていうと抱かれたくないし、別に一緒に暮らしたいかっていうと絶対に一緒に暮らしたくはないですね、はい、なので会いたい選手コービーです。で抱かれたい選手はなんか難しいですね。これが一番ちょっと悩んで、で誰がいたっけみたいな感じで、でちょっと調べてみたっていうとあれなんですけど、かっこいいホットな NBA 選手みたいな感じで検索したんですけど、そういうのに出てくるリストっていつもなんかみたいな、なんかそうかなみたいな人が多くてですね、いまいちだったんですけど、どうなんですかね、なんかこう見てるうちにあってこうなるかもしれないんですけど、まあでもそのリストでまあいろいろ載ってたんですけど、なんだろう、そのリストに載ってんのはまあまあチャンドラーパーソンズとか乗ってきますし、あとタイソンチャンドラーとかも乗ってましたね。だけど特にうーんって感じで、そのリストの中でああまあいいかもなって思ったのはウェスリー・マシューズですかね。でも別に特に抱かれたい選手誰って言われてパッと名前がウェス・マシューズの名前が出るかっていうとそうじゃないですけど、でもなんかまあ優しそうだし割とがっしりしてるからいいかなって思いました、はい。一緒に暮らしたい選手はパウかディアウですね、うん、2人ともなんかすごいなんだろう、バスケ以外のにいろんなこう興味とか趣味があって、まあまあ、他にもそういう選手いると思いますけど、まあ、ディアウとか本当にいろいろ世界中いつもオフの旅に、行ってて、でなんか写真も趣味ですごい、あと映画なんか撮ってますよね最近ね、とかそういうのがすごい面白そうだから話がすごい面白そうだなとあって、パウはですね、パウもまあ、すごい本当に頭がいい人だと思うんですけど、まあ、医者になろうとしてたっていうのもあって、でまあ本当に優しいし、なんだろう、本当に人間としてすごいよくできた人だなっていうのがあって、でまあなんだろう、そう、なんかこの間パウがなんかツイートしてて、なんかコンサートに行って、もう本当に誰々のコンサートに行ってすごい楽しかったみたいなのがあって、これ誰だろうって思ったんですよね。そのコンサートに行った誰々っていう人のが知らなくって、なんだろうと思って、でなんか写真インスタグラムだったかな、なんかクリックしてみたら、もうクラシックコンサート会場みたいなので、あ、そういうコンサートかみたいな、なんかNBA 選手がコンサートに行って楽しかったみたいなのってなんだろう、結構ヒップホップだったりとか多いと思うんですけど、クラシックのコンサートで、でまあ私はクラシックのコンサート行くと絶対寝ちゃうからダメかもしれないんですけどまあオペラ行ったりとか、だからそういうなんだろう、世界が広がりそうだなっていうのがあって、パウいいなっていうのはありますね、うん。でもパウは本当になんか人間ができてる、できていすぎてなんか自分ダメなんじゃないかなっていう気持ちになっちゃうかもしれないから、その辺が微妙ですね。そういう意味でリアルの方がなんかこうレイドバックな感じはしますね、はい。ありがとうございました。ですね、で NBA 関係の質問がその、3つでですね、ここからは関係ない、質問なんですけども、1つ目、テネスムスさん、 なげさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。僕がショートパスタが好きなのですが、家ではなかなかソースも思い浮かばずに作れません。僕も家族も喜ぶようなショートパスタ料理をぜひ教えてください。よろしくお願いします。っていう質問が、来ていて、ショートパスタと思って、なんかいろいろショートパスタってなんだろうみたいな感じで、まあ長くなってないやつ全般のことだと思うんですけど、そうしたらですね、今日なんかこれについてなんかモコズキッチンのネタ、モコズキッチン風の質問だけど絶対なげさんには伝わんないみたいなツイートを見て、そうなんだと思ったんですけど、なので、まあ、モコズキッチンは名前だけ知ってるんですけど、モコミチですよね、うん、モコミチも知ってますけど、でも一切見たことがないし、なんかこういう質問が来てなんかこう作るみたいな感じなんですかね。まあなのでモコミチについては何もあれですけども、ショートパスタっていうのはあれですよね、リガトーニとかなんかこうくるくるってこうなんだろう、螺旋状になってるやつとかですよね。なんだろうな、リガトーニってなんだっけ、穴が開いてるやつ、穴が開いてる太いやつ、あれはミートソースとか似合うんじゃないでしたっけ。うん、なんだろう、どうなんですかね。まあでも特にまあショートパスタに合うのはこういうソースとかあるんだろうけど、あんまりその辺気にしてないっていうか、家にあるものを、あ、じゃあ短いのしかないかな、これでじゃあ食べるかみたいな感じでやってるので、何ですかね、特に、ショートパスタ料理っていうのは思い浮かばないですけど、あ、でもこの間ミートソース、まあ普通のスパゲッティで食べましたけど、ミートソース作ったら思ったほか美味しかったんで、ミートソースおすすめです。はい、ですね、なんか赤ワインをちょっとこう入れると美味しかったですよ。そんな感じですかね。はい、ありがとうございます、テネスムスさん。はい、ですね、それではもう一つ次いきます。質問というかこれは提案みたいな感じなんですけど、達郎さん、以前ミューズポッドの方にも出ていただいて、で、現在 LA に引っ越されて、でもその前はトロントに住んでたり、いろいろ転々として、トロントじゃないや、デトロイトでしたっけに住んでて、いろいろこう転々として、アメリカ結構各地のアリーナで半分ぐらいのアリーナで試合を見たという達郎さんなんですけども、から来てます。今回のミューズポッド特集はバスケ映画祭、バスケ映画を見て語るお題、スペースジャムから推測するスペースジャム2はこうなる、アンソニー・マッキー出演、クロスオーバーはなぜ低評価、ラブ&バスケットボールに見る LA の描かれ方いかが、という提案をいただいたんですけども、ですね、まあこの週末に録音しようと思ったので、見れませんでしたっていうのがあるんですけど、でもバスケ映画を見てそれについてこうなんかブログ書こうみたいなのは去年のオフシーズンに思ってたと思うんですけど、結局いまだに実現してなくって、その一つにそのネットフリックスに意外と全然バスケ映画がないっていうのがあって、まあそうですね、結構ネットフリックス頼みだったところがあったんで見れてないんですけど、結構本当にスペースジャムとかもそのクロスオーバーも見てないし、ラブ&バスケットボールも見たことないんですよ。だから唯一見たことあるのが White Man Can't Jump、 でもそれも本当に昔見て以来見てないし、あとバスケットボールダイアリーズ、でもあれバスケの話じゃん ないし、なかった。なんかすごいバスケしてるイメージはほとんどないですね。なのでいつかやりたいですね、バスケ映画。ラブ&バスケットボールとかも全然見てないし、スペースジャム2本当にできるんですかね。まあでもレブロンが出るんでしたっけ、どうなんですかね。なんかまあ2が出る前は見たいなっていう感じはするんですけども、これは保留ということで、でもぜひやってみたいなと思ってます。はい、ですね、で映画つながりで、ビーボールネームちくわぶさんから、ふつおたいただきました。こんにちは、なげさん。いつも楽しくポッドキャスト聞かせていただいてます。ところで、なげさんは映画がお好きですか？私は、皆さん見てると本当に映画館にちゃんと足を運んで見てらして、私は家でダラダラしながらテレビで見てるだけなので、映画好きって言っていいのかなと思ったりするのですが、一応好きです。一応私の世代だとよく音楽なんかで無人島に持っていく3枚みたいなのを遊びに行って始発待ちでみんなで話したりしたのですが、今は電波の届かない場所におられない限り携帯持っていけばいいからいい時代になりましたね。映画の話でした。そんなわけで、なげさんの無人島の3本映画と選んだ理由を教えていただきたいですということなんですけど、これも悩んだんですけども、好きな映画3本っていうのとまた違うと思うんですよね、無人島の3本っていうのは。なので無人島に行ったら、まあ映画見てる場合かっていうのもあるんですけど、でももし行って なぜか映画が見れる環境でも3本だけっていうなったらどうかなって思って、でまず浮かんだのが恋人までのディスタンスっていう、映画でですね、なんか最初出た時、英語の題名が、Before Sunrise っていう、タイトルなんですけど、日本語の邦題が恋人までのディスタンスになってて、でもその後で、Before Sunset で、そのさらに後に Before Midnight っていう、続編っていうかシリーズ化されたので、それでなんか DVD かなんか出るときに、Before Sunrise っていうふうにまた日本語でも変わったらしいんですけども、どうやら。そういう、後から変える羽目になるっていうこともあるんですね。ですね、これは95年の映画だから、もう20年以上前っていう恐ろしい、あれですけど、でも私見たのは、別に映画館でやってる、いつやってたのかっていうか、やってた時は全然気づかなくって、で、日本に住んでる時に、ワウワウに加入してたんですけど、それでやってたのかな。でその頃本当にワウワウ加入してて、今では結構 NBA 見る人は割と、ワウワウで NBA の試合放送されてることがあるから、割と NBA と近い関係のワウワウなんですけど、私はまあひたすら映画を見ててですね、でひたすらなんか面白そうなやつがをチェックするんですよ。毎月なんか冊子みたいなのが届いて、その月にある映画の、あらすじみたいなのとスケジュールが書かれてて、それをすごいくまなくチェックしてひたすら録画して見るっていうのを昔やってたんですけど、中学校高校ぐらいですかね。それで「ビフォーサンセット」も見てですね、で何度か見たんですけど、これは「ビフォーサンライズ」か、恋人までのディスタンス、ですね、イーサン・ホークとジュリー・デルピーが、出てて、ヨーロッパで 旅行中の2人が電車の中で知り合って、で、旅行中なのは、イーサン・ホークの方なのかな、アメリカから、アメリカの、学生っていう設定で、で、なんか電車で知り合って、で、ウィーンで降りて、で、まあ、翌朝、そのサンライズ、朝日が昇る前にまでの間を、2人で過ごすっていう映画なんですけど、ひたすらウィーンの街を2人でブラブラして、まあ、どっか入ったり出たりブラブラしながらいろいろこう人生を語らうみたいな映画なんですけど、なんだろう、特になんかすごいドラマチックなことが起こるわけでもなく、いろいろひたすら会話をしてるんですよね。で、それがなんか心地よくって、覚えてるのが、昔その、なんか寝つけなくて、で、寝れないことって私あんまりないんですけど、ね、どうしてもなんかこう寝つけなくて、あんまり気分も良くなかったので、この映画を、まあ、録画したやつ、自分で録画したやつを、つけて一人で 真夜中に見たっていう記憶があってですね。なので、なんだろう、こう一人で、まあ、一人で無人島に行くのは多分一人だと思うんで、なんだろう、こう会話も多いし、一人で見ても寂しくないっていうか、なんかいいんじゃないかなと思って、まずこれを選ばせていただきました。で、ですね、私、そのビフォーミッドナイトの方は見てないんですけど、ビフォーサンセットは見て、まあ両方好きなんですけど、サンライズとサンセット、ビフォーサンセットでもいいかなって感じがするんですよね。というのも、ビフォーサンセットの方の映画の、一番最後ら辺に出てくる曲がすごい好きで、ニーナ・シモーンの、なんだっけ、ジャスト・イン・タイムっていう曲なんですけど、それがすごい好きで、結婚式でも、披露宴どっかでもかけたと思うんですけど、それがすごい好きなので、その曲が入ってるから、サンセットでもいいかなって思うんですけども、まあでも、1作目の、サンライズの方で、で、2つ目が、まあ そっから悩んだんですけど、ラピュタにしようかなと思って、天空の城ラピュタ、まあ宮崎アニメは、ラピュタが最初だったのかな、見たのが。そんな感じだったのかな。まあ私にとってはなんか結構世代とかにもよって、好きな宮崎アニメって結構違うと思うんですけど、私にとってはラピュタだし、なんだろう、その無人島に行っても、ラピュタがあったらちょっとか勇気が ちょっと元気がない時とかに見たらいいかなっていうのも。で、まあ、あと音楽とかも馴染みがあるし、まあ、とにかくこう馴染みがある一本があるのはいいんじゃないかなっていうので、「ラピュタ」を選ばせていただきました。で、3つ目がすごい悩んだんですけど、昨日たまたま、まあ、映画についてツイートしてて、それはウィノナライダーの話をしてて、リアリティバイツとかの話をしてたんですけど、リアリティバイツもすごい好きなんですけど、まあでも無人島に持っていくかって言ったら違う気がするんですよね。無人島に、はあんまり関係ないというか、どれも関係ないんですけど、なんですけども、それ関連で思い出したトロピックサンダーを 持っていこうかなって 思いました。まあ、昨日話に話題にしてなかったら思いつかなかったかもしれないんですけど、なんだっけ、ベン・スティラーが監督して、まあ、で出演もしてるんですけど、本当バカバカしいアクションコメディだから、まあ、アクション派手なアクションもあるし、本当にバカバカしいコメディもあるから、でいろんな人も出てるし、トロピックサンダーみたいな結構あったら、そうですね、やっぱコメディが一つないとダメかなと思って選びました。うん、で他に候補に上がってたのは、クルーレス。クルーレスも本当に死ぬほど見たんですよね。その録音してたの、録画してたのがあったからだと思うんですけど、妹が割となんかこう映画、好きな映画があるとひたすら何回でも見たい、見たがるっていう、まあ、子供の頃それでしょうがなくというか、一緒に何回も見せられた映画っていうのが何本かあるんですけど、そのうちの一つにクルーレスがあって、なんだろう、楽しいし、これも95年とかそれぐらいの映画だと思うんですけど、楽しいし、その何度も見たせいで馴染みがあるし、おなじみのセリフとかいろいろあったりするので、そういうのがあると、なんだろう、落ち着くかなと思って落ち着くっていう映画でもないんですけど、なんか馴染みの映画があるのはいいかなと思って、無人島用に、あとはダークナイトもちょっと悩んだんですけど、まあでもなんかもうちょっと晴れやかな映画の方がいいかなということで、恋人までのディスタンスとラピュタとトロピックサンダーの3本、持ってこうかなと思います。はい、ありがとうございました。そうですね、ですね、最後の、質問なんですけども、NY0 さんからいただきました。今では珍しいコマンド RPG でもあるペルソナ5を始めようと思った理由はあるのでしょうか、という質問なんですけど、ペルソナ5というのはですね、まあゲームで、ついこの間プレステ4で出た、ゲームなんですけども、まあ、それについてたまにツイートしていてですね、ハッシュタグも作ったんですけど、個人的に個人用の、ハッシュタグ P5MUSE、 P5 数字の5、MUSE という、ハッシュタグを作って、まあ、そんなにツイートしてないですけど、そうですね、なんで始めようと思ったかっていうのはですね、まあ、ペルソナシリーズは全然やったことなくって、どんなゲームなのかっていうのも全然知らなかったんですけど、でも以前なんか友達、まあ、このポッドキャストとか弁当ボックスアウトの方のポッドキャストにも出たデイビッドがやってて、なんか勧められたことはあったと思うんですけども、でもなんか流してたんですよね、別にふんみたいな感じで。なんですけど、そのペルソナ5が出るみたいな話をツイッターでいろいろ見かけて、結構やってる方も何人かいると思うんですけど、それを見かけて、あ、出るんだと思って、で旦那に聞いたら、やってみればみたいに言われて、でアメリカではなんか来年の2月か1月か2月ぐらいまで出ないらしいんですよ、その英語版が。でそれ知らなくって、だからやりたいのは日本語版ならできるからやればいいんじゃないみたいな感じ言われて、そっか、んーでもどうかなってなってたんですよね。でそもそも私は RPG が好きなんですけど、まあでもファイナルファンタジーとか一番最初にやったのはドラクエ3とかだったと思うんですけど、でもまあファイナルファンタジー、もう何本か、でもね結局最後までやったことないかもしれない、うん、 という中途半端なあれなんですけども、まあでも本当に楽しくハマってやっていたんですけども、ファイナルファンタジー15はだからまあやろうかなと思ってるんですけど、それの発売日が延期になって、でっていうのもあってですね、で周りでも結構、周りでもっていうかツイッターですけどやってる人いるから、じゃあやってみようかなみたいになって、始めたらすごい面白かったっていう。でコマンド RPG っていうのはですね、なんだろう、 RPG って多分昔はコマンドが多かったのかな、うん、まあ今では珍しいって書いてあるんで、っていうのはその戦闘中にこう敵と戦う時に、自分のあのパーティー、まあチームみたいなパーティーにいる、まあ大体 4,5 人とか4人とかかな、まあゲームによって違うと思うんですけど、ペルソナ5は今のところ4人なんですけど、どうなんですかね、今のところっていうかずっと4人なのかもしれないですけど、まあ自分のパーティーに人数が多く加わっても一度に戦えるのは4人とかいう感じで制限があったりするんですけども、まあ、とにかくその一人一人が、何をするのかっていうのをいちいち、自分で入力してから攻撃するっていうやつのことだと思うんですけど、逆がアクション RPG で、多分もっとなんかこう普通にアクションゲームみたいな感じで、リアルタイムでっていうか、考えてる時間がないっていうか、考えてると相手がどんどん攻撃してくるから、そこを考えて考慮して、どんどん戦わなきゃいけないっていう感じだと思うんですけど、なんだろう、アクション RPG だとなんだろう、もう実際にこうコマンドを押すってことなのかな、 X だと何、丸だと何みたいな感じでだと思うんですけど多分コマンド RPG だっていうのは知らなくってですね、で始めてみて、最初なんかそのパーティーに人が加わった時に誰が何をするっていうのを自分で決めるか、コンピューターに決めてもらうかっていうのを選ぶことができて、でその決めてもらうにしてももう自由にやるのか、とにかくアタックメイン、オフェンスメインでいくのかディフェンスメインでいくのかとか、なんかいろいろこう選べるんですけども、で最初ちょっとビビってもう任せますみたいなやってたんですけど、自分で全部やるっていう風に切り替えて、今では考えて状況に応じて、あ、この人はこれをやってくださいみたいな感じでやってるんですけど、私はそっちの方が本当にありがたいですね、うん、とにかく、まあ、ゲームが下手なんですよね、リアクションしなきゃいけないゲームが下手で、だから本当に何だろう、スーパーマリオとかも下手なんですよ。なんかが来てそれに対して対応しなきゃいけないっていう、まあゲームってそういうものだと思うんですけど、何だろう、タイミングを合わせて打たなきゃいけないとか、このタイミングで飛ばなきゃダメとか、時間制限があってそのうちにこれをやんなきゃいけないとか、そういうのが短時間の時間制限っていうのが本当に苦手で、だからできないゲームとかすごい多いんですけど、だから 2K とかも多分そんなにできないと思うんですけども、コマンド RPG であるおかげで、試合中っていうか戦闘中にも考えることができるし、なんかちょっとぼーっとすることができるっていうのがあって、待っててくれるんですよ、敵が。その自分が、次の攻撃どうしようかなって考えている間には攻撃してこないので、焦らないで済むっていうことで、そういう システムのゲームだっていうことを知らずにペルソナを始めたんですけども、そのおかげで本当に楽しめてますね、うん、それがないと本当に焦っちゃうので、ダメですね。でも始めてみて、そのなんだろう、今まで自分がやってきた RPG っていうのは本当にもうファンタジーの世界でっていう勇者がいてみたいな、そういう感じだったんですけど、ペルソナはなんだろう、現代の渋谷近辺、まあ、東京で、が舞台なんですけど、だからそういうのもなんかこうどうかなって思ってたんですけど、すごい面白いですね。なんかその渋谷駅とかも駅出ると、あ、これあの感じだとか、あ、このままこっち行けばなんだろう、井の頭線ってもうないんですよね、うん、何々線だみたいな、あ、井の頭線はあるのか、東横線がないのか、あ、でもこっち行けば井の頭線だとか、ゲーム内で見れるのが面白いですね。だからとても楽しんでます、うん、ですごいなんだろう、やってて思うのが、本当によくできた RPG だなと思って、やることが本当になんだろう、メインのストーリーラインを進めるっていう以外のやることが本当にたくさんあって飽きないっていうか、それがすごい本当によくできてるなと思って、ペルソナの1から4までってどういう感じなのか分かんないんですけど、ちょっと興味がありますね。他のもどんな感じなのかなっていうのは、うん、で、そうそう、それでなんかツイッターでも言ったんですけど、そのペルソナはなんだろう、日数、そのカレンダーがこうついてて、何月何日ってこう毎回出てきて、で何日までにこれをやらなきゃいけないみたいなのがあるんですよね。だからその1日をどう過ごすかっていうのは割と、ゲームの最初の頃はまあチュートリアルみたいな感じで あんまり選べないんですけど、ある一定の時期から結構何でも自由にできるようになって、そこから本当に自分で時間を管理して、今日はアルバイトしようとか今日はちょっと武器調達しようかなとか、まあいろいろできるんですけど、今日はこの人との仲を深めようかなとかいろいろあってですね、でもうっかりしてると本当に期限日が迫ってくるので一日で戻れないんですよね、もう過ごしてしまった日には当然ながら戻れないんで、そういう意味で本当に人生そのものだなっていうのを思って、思いながら、目の下にクマを作りながら、プレイしている次第です。はい、そんな感じでとても楽しんでますね。ペルソナをやってるおかげでなんか NBA のシーズンまだかなみたいなのがちょっと軽減されたっていうかそれでなんか気が散ってタイミング的にも良かったなと思ってるので、まあ、でもシーズン本格的に始まるまでに終わらせられるのかっていうのはちょっと不安なんですけど、まあ頑張りたいと思います。はい、そんな感じでですね、ちょうどいい、量の質問をいただいて、本当にありがとうございました。ですね、ステッカーを作ったのを全然送れてないので、もし、欲しい方がいたら、今日メールをっていうかハッシュタグで送ってくださった方で、質問を送ってくださった方でステッカーくださいっていう人は、DM で、などで連絡していただければ、送りたいと思います。はい、そんな感じです。では次は、どうですかね、トレーニングキャンプ中とかそんな感じになるかとも思いますが、そうですね、皆さんメディアで などお楽しみください。楽しみですね本当にね、はい、なので多分明日はすごいツイッターとかが大忙しになるかなと思うんですけども、いろんな写真が多分出てきて楽しいと思うので楽しみにしたいと思います。それでは、聞いてくださった方ありがとうございました。またよろしくお願いします。あそうだ、ツイッターは @bballmuse、インスタグラムもやってて @bballmuse 同じです。はい、ポッドキャストのご感想質問などはハッシュタグミューズポッド MUSEPOD で、もしメール、いただける場合は info@bballmuse でよろしくお願いします。そんなもんですかね、はい、あともう一つ、マークトゥナイトのマークさんと一緒にやってる英語のポッドキャストは弁当ボックスアウト、どちらも、iTunes で、お聞きいただけますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ですね、追加でちょっとまた撮ってるんですけども、というのも昨日ポッドキャストを録音してたんですけども、撮り終わった時になんか保存したファイルを見たら超短くって、なんか無音みたいなので、全然撮れてなかったと思って、すごいがっかりしてたんですけど、今また撮り直そうと思ってやったらちゃんと撮れていて、なんか使ってるソフトが本当にすっごいシンプルレコーダーっていう、アプリなんですけど、パソコン Mac 用のなんですけど、それがもう本当シンプルすぎてなんかよくわかんないんですよね、たまに。でもなんか撮れてたみたいでなので、そのまま幸いまた全部一から喋り直すっていうことをしなくて よくなったのですごいほっとしてるんですけども、でも昨日その撮れてませんでしたみたいなツイートをして、撮れてなかったのでまだ質問がある方はどうぞっていうふうに言ったら、一つ、いただいたので、せっかく質問をいただいたので、追加で答えさせていただきたいと思います。本当にありがとうございます。ケンさん、から届いてます。ワンホーンファンの、ケンさんですね。ネッツクラスターです、はい。いつも更新楽しみにしてます。ミューズポッドに影響されて先日自分も悠々白書全部見たんですが最高でした。ナゲさんはまたアニメ見る予定ありますか？あれば候補作品をぜひ教えてください、という、質問なんですけども、ケンさんありがとうございます。そうですね、悠々白書を少し前に、最初からずっと見て、で、なんか「ゆうゆうミューズ」っていう、ハッシュタグでツイートしながら、見てたんですけど、でその後で、タムさんと「ゆうゆう、ポッド」をやったんですけども、そうですか、それに影響されて全部見たってすごいですね、ありがとうございます。なんだかいや良かったです、楽しんでいただけたようで。結構ツッコミどころがあると思うんですけども、漫画も本当に一番最初の方をちらっとそのジャンプで読んだぐらい、単行本で読んだことないんじゃないかなと思うので、ちょっと漫画でも見たいなっていうのはありますね。多分絵はすごい好きなんで、アニメですか、最近は何ですかね、逆になんかこう今面白いアニメがもしあるならばちょっと教えてほしいなって感じなんですけど、なんか旦那はジョジョを見てましたけどね、私は今回のやつは、見てませんでしたね。 どうだろう。まあでも、好きなアニメ作品は、グレン・ラガンと、キル・ラ・キルなんですけど、DVD じゃっていうか、ブルーレイを旦那が買って持ってるので、たまになんかぶっ通しで、まあ、何日かかけて見たりしますね、2人で。あとは、その中に入ってくるのが、なんだっけ、ド忘れしちゃいました。なんだっけ、そう、スペースダンディですね、スペースダンディも好きで、結構最初から最後まで見たり、まあ、どれもそんなに、長くないんで、割と何日かで見れると思うんですけど、なんだろう、そうですね、「君の名は」見たいなと思ってるんですけど、今のところ、見る術がないので見れてません。何ですかね、アメリカのアニメで、好きなのは、アニメっていうか、で好きなのは、ボブズ・バーガーっていう、日本だと見れるのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあアメリカのそういうアニメとかにありがちな、なんだろう、家族もの、まあ、シンプソンズとかそういう感じの家族がいて、5人家族がいて、それのこう日々みたいな、日々っていうか、まあ、サザエさん形式というか、そういう感じの、アニメなんですけど、結構キャラがすごい立ってて面白いんですね。お父さんがボブっていうお父さんが、ハンバーガー屋さんを経営してて、で本当にハンバーガーはすごい美味しいっぽいんですけど、こだわっていろんなこう毎日スペシャルがこう変わって、結構なんだろう、料理にいろいろこう挑戦、料理に挑戦するっていうか、なんだろう、いろんな味にこう挑戦したりして、割となんか美味しそうで、こだわりがある感じではあるんですけど、まあそんなになんかこういつもちょっと経営危機に陥ってたりとかして、今月の家賃大丈夫かなみたいな、まあそんな中に子供3人いて、その子供もすごい面白いんですけど、奥さんもすごい面白くて、まあとにかく 説明がすごいしにくいんですけども、ボブズバーガーはおすすめですかね。あとは最近、旦那に勧められて、ちょっと見てハマったやつは、リック・アンド・モーリーっていうアニメで、アメリカのやつ、リック・アンド・モーティーっていうやつなんですけど、それもなんかすんごいぶっ飛んでて、多分すごい好き嫌いはあると思うんですけど、それも面白かったですね。なんかちょっと我慢して見てるとだんだん面白くなってくるみたいな。それはリックっていうのがおじいさんで、モーティーは孫なんですけど、おじいさんのリックがもうすっごいなんかちょっとパンクな科学者なんですよ。ですっごい変なものをいつも発明して、宇宙に行ったりとかで、2人でこうですごい嫌なやつなんだけど、おじいちゃんは。で孫のモーティはちょっと気弱な青年っていうか、何歳ぐらいなんだろうな、中学生とかかな、なんですけど、まあ2人でこういろんなアドベンチャーに出かけるみたいな。でこう宇宙界隈では割と有名人だったりするんですよ、そのおじいさんは。 っていう で結構いつも無茶なことやったりして、ですごいいつも片手になんかお酒持ってるような、そんな感じのおじいちゃんなんですけど、めちゃくちゃで超面白いです。まあでももし何か今このアニメが面白いみたいなのがあったら、いつでも、おすすめ 待ってます、はい、そうですね、そんな感じで、今日なんかメディアでありましたけども、まあ、仕事しながらだったんで、一応レイカーズのはレイカーズが契約してるケーブルチャンネルみたいなのがあって、だから全部そこが放映権持ってるんで、ストリーミングでもまあ、そのケーブルのプロバイダーとかをこう入力すれば見れるようになってて、なのでまあ日本からは見れないと思うんですけど、でそれで流しながら見てて、でそうですね、でもなんだろう、そのインタビューとかも、そのテレビ用に、出てきてインタビューするのと、あとラジオ ESPN なんですけど、そっちは ESPN のラジオでこうインタビューされてるのとか、それとは別にまた囲みで、囲み取材でいろいろインタビューされてるのとか、いろんなバージョンがあるんで、それを全部こう把握するのがまだ把握しきれてないんで、ここのところちょっとその動画とかを調べながら、いろいろ見てみたいなと思ってます、はい、そんな感じでいよいよトレーニングキャンプが始まりますけども、そうですね、こっからもうあと一踏ん張りですね、シーズン始まるまで、はい、というわけでポッドキャストがなくなってしまったという感じで嘆いていたところを、実は撮れていたという、本当にお騒がせしました、慰めてくれた方ありがとうございます、まあ、気をつけます、今後気をつけます、はい、それではまた、そうですね、シーズン始まる前にもう1回ぐらいできたらいいなと、誰かちょっと呼んでやりたいなと思います、また楽しみにしていてください。聞いてくれてありがとうございました。